今日は詩編の133編です。このところには神様が与えてくださる祝福のことが語られてあります。一節に、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは、と詩編の記者は歌ったわけですけれども、この幸せ、また楽しさ、それは兄弟たちが一つになって共に生きるということである、そのように歌っているわけです。おそらくこの詩編はバビロン捕囚の後で作られた詩編ではないだろうかと考えられます。バビロン捕囚から解放されて祖国イスラエルに帰った人たちもいたわけですけれども、しかし中にはバビロンに留まっていた人たちもいたわけです。しかし年3回イスラエルのエルサレムにおいて神様に生贄を捧げる、感謝の犠牲を捧げる、その時にはバビロンに残っていたイスラエルの人たちもエルサレムに集まってくる。おそらくその情景が兄弟たちが一つになって共に生きるという言葉に表されているのではないだろうかと思います。あのエルサレム復興に関してもそこには何にもなかったわけです。バビロンによって破壊され、そしてまたもう町も焼け野原になっていた。その復興のためには帰ってきた人たちの働きもそうであるわけですけれども、おそらくバビロンに残ってそして支援していた人たちがいたであろうと考えられるわけです。経済的な支え、そしてまた必要な物資を送り届けていく。ですからバビロンに残っていた人たちも尊いイスラエルの民であった。その人たちがあのエルサレム、そしてまた復興になった神殿のところに一つになって集まるということは、彼らにとってはそれこそ何という幸せ、何という楽しさ、その喜びが満ち溢れていたであろうと考えられるわけです。それは今日において私たちは教会に集まります。そしてまた私たちが一つになることができるのは、イエス・キリストの十字架による罪の許しということがあるわけです。私たちクリスチャンに共通しているもの、そしてまた私たちの信仰の土台となっているのは何でしょうか。それはキリストの十字架です。イエス・キリストの十字架によって私たちは許された。そして兄弟姉妹たち対等にキリストの十字架にあって私たちは許し合い、愛し合い、また互いに生きることができるわけです。そしてこのことは2節を見ますと、それは頭に注がれた尊い油のようだとあるわけですけれども、油は象徴的に聖書に記されてあります。それは聖霊を表すと言われているわけです。尊い油が注がれる。2節のところには、アランのひげに流れてその衣の端にまで流れ滴るとあるわけですけれども、アロンはモーセの兄弟でした。しかし彼は祭司としての役割が与えられたわけです。祭司とは何か、神と人との間にあってそれを仲介するという役割があったわけです。誠の大祭司はイエス・キリストです。十字架にかかり死の中からよみがえられたイエス様は天に昇り、今神様の右にあって私たちのお祈りを聞いてくださいます。ですから私たちはお祈りをするときに必ずイエス・キリストの御名によって祈ります。そのことによって私たちの祈りを父なる神様に助言し助け、そしてまた私たちの祈りを引き上げてくださって、父なる神様に受け入れられるものとしてくださいます。そして私たちクリスチャンはある意味神の大祭司として、まだイエス様を信じていない人たちのために祈り、また取りなしをすることができます。 そしてこのことはやはり尊い油、聖霊の助けがなければ私たちは祈り続けることはできないのではないでしょうか。ともすればがっかりすることがあり、そしてまた自分の力ではもう祈れないという時があるかもしれません。しかし油が私たちの心の中に満たされ、力が与えられる時に、私たちはご聖霊によって祈り続けていくことができるわけです。あのペンテコステの日以来、ご聖霊は豊かに働いてくださっておられます。また私たちも祈る時にこのご聖霊の助けをいただき、そしてまた私たちは神の前に祭司としてこの中保者としての働きをなすものでありたいと思います。また3節には、ヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだと語られてあります。梅雨というのは水です。私たちの命が保たれるために水は欠くことはできません。ある意味命の源ということが言えると思います。イスラエルではヘルモン山、北にそびえている高い山です。冬には雪も積もります。そこにはこの雨やまた雪によって水が下り、なんとその水はシオンの山々に下っていく。私は5年ほど前にイスラエルに行きました。ちょうど冬場であったわけなんですけれども、野菜がたくさんこのホテルの食堂に並んでいました。なんとイスラエルは農業立国、もう自国でこの野菜を賄えることができる、そしてまた果物も輸出する、そのように農業においても豊かになっているという姿を見ました。じゃあ水はどこにあるのか。実はイスラエルで賄えられている水の大部分は地下水を汲み上げて、そして畑に栽培している野菜やまた果樹園に供給しているということを私は実際見させていただきました。本当にこれは素晴らしいことです。その地下水は実はヘルモン山から流れ出てきて、地下水脈を通って、そしてあのイスラエルの国を実は潤しているということであるわけです。表面的には砂漠のような土地であっても、しかし下には豊かに水が流れている。3節の後半に、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ですから私たちの祝福、命の源である神様の恵み、それはまさに地下水を汲み上げていくようなものではないかと思います。表面的には干からびて荒野のような、その下に実は命の水が豊かに流れているということを私たちは知ることができます。私たちもまた神様の助け、ご聖霊の働きをいただいて、神様に祈り求め、そしてまた豊かな恵み、祝福に預かさせていただきたいと願います。